ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ、今回のゲストは写真家の鈴木陽介さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやいや、もう鈴木さんとはかれこれ十数年来の付き合いになるのかもしれないと思うんですけど、合ってますかね。
一番最初なんですかね。
もともとね、僕のタクラムでの作品の写真はいろいろ撮っていただいてて、
はい、
トラヤさんとの和菓子とか、
はい、
ね、メッセージソープとか、
はい、
あと伊勢三宅の皆さんとやってたフロリオグラフィーとか、
はい、
でもその手前は伊藤忠ファッションシステムの未来研の、
はい、
もともと多分川島陽子さんからのお声掛けか分かんないんですけど、未来研の取り組み全体の記録を取ってらしたんですよね。
あ、そうです、そうです、
そうですよね、
はい、
うん、
そうだ、そこで初めて渡辺さんを見て、
うん、
結構衝撃受けた覚えがありました。
衝撃なんだね。なんで衝撃受けたんですか。
いや、あんまり会ったことないタイプの人で、
うんうん、
なんかその時にはなんかしまったって思ったんですよね。
しまった。
そう、これはね、渡辺さんと会ってから何年かしてから、なんでその時しまったって思ったのかだんだん分かってきたんですけど。
おうおう、どういうことなんですか。
それはなんか自分がやってる活動って、うん、こう些細なちょっとした言葉にできないようなことを写真にしたりとか、うん、そういう感覚をこう誰かに伝えるために写真を使う。でそれって言葉でこう伝えられないと思ってたんですよ、
うん、
だけど渡辺さん見たり話したりしたら、うん、あ、なんか渡辺さんみたいな勉強の仕方とか本の読み方してたら、もしかしたら言葉でもそういう微妙な感覚っていうことを誰かに伝えられるのかもって思ったんじゃないかなと思って、
なるほど、
なんか自分が今までやってきたことをよりももっといい方法あったかもっていうふうに思ったからしまったって。
またまた。
いや本当これはね、うん、そうこのラジオもそうだけど、過去の聞いてると、うん、そういう感覚をこう話しながら、うん、共有し合いながら高め合うんじゃないけど、
なるほどなるほど、
写真って一方的じゃないですか。僕こういう感覚ですっていうのをなんとなく見せるしかないから、うん、まあそれはもちろん言葉にできないことを写真にしてるいいことなんだけど、
うん、
こうキャッチボールはないわけですよ、
うん、なるほどなるほど。あ、そういう意味では、あ、でも今の言葉すごく嬉しくて、自分の中ではうまくそもそも表現できてるのかな、形に言葉にできてるのかなって不安もあるし、一度形や言葉にしてしまったらむしろそれが決めすぎていて枠を作りすぎていて、
はい、
なんか他の語読とか余白を失ってしまってるのかなっていう不安もある中で、鈴木さん、他でもない鈴木さんにそう言ってもらえるとすごく勇気をもらえるというか。
いや、多分ね、しまったって思ったのは、うん、そういう嫉妬っていうか、
うん、
あ、このやり方もしかしたらあったのかもと思って、ただそれはもう今からじゃ遅くて、
いやいやいや、
そう、幼少期からそういう感覚を持ちながら勉強したり本読んだりするべきだったんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
あ、なんか僕がそれができてたか分かんないんですけど、確かに本読んでる時とか作品を見てる時に、なんか自分もそれが言いたかったの、ほんの小さな些細なものを常に探してる感ってなんか個人的にはあるなと思ってて、
はい、
なんか このすごく微妙な表現のこのほんの一瞬がいいなっていうのってすごくあります。例えば、はい、どうでもいい話だけど、タランティーノ監督の初期の映画でトゥルーロマンスっていうやつがすごく好きなんですけど、冒頭10分で男女が恋に落ちるんですよ。でもなんか地球がひっくり返るくらい愛し合うっていうシーンが描かれるんだけど、ちょっと半分ネタバレしちゃうんですけど、その冒頭10分でそれが実はあの女性は男性側を騙していただけで、演技していただけで、うん、そっから先急展開のそのサスペンスみたいにこうちょっと忘れちゃいましたけど、それがあのアクションだったのかサスペンスだったのかもはや覚えてないですけど、
はい、
でもなんかその冒頭の10分で映画が終わってほしいみたいな感覚をすごい覚えたんですね。なんか大人の展開としてはそこに没入したけどひっくり返して裏切っていくところの痛快な感覚っていうところで始まると思うんですけど、
はい、
もうこの夢の中だけで一生生きていきたいみたいなでそれは必ずしもみんなと共有できない感覚かもしれないんですけど、
はい、
なんかあのそういったちっちゃい感情の動きみたいなのをコレクションしてるようなところはあるかもしれないと思って。
そうですよね。
で鈴木さんの作品ももちろんなんですけど、鈴木さんと一緒にいる時のポロッとしたコメントに僕同じようななんかあの魅力を勝手に感じてて、
ありがとうございます。
この前あのなんか散歩してる時、ちょっとそこらの住宅街の中にある公園で昼間いろんなおじいちゃんがあの咲いてる花のなんかマクロ写真とかを撮っているのをなんかチラチラ鈴木さんが見ながら、なんかおじいちゃんたくさんいますよね春になるととか言って、あれ考えたんですけど春になるとおじいちゃんは土に帰る先を探してるんじゃないかなとかなんかその時の発言の仕方が、いや土に帰る先は探してないと思うけど、鈴木さんの声のトーンがマジでそれを確信している感じがしてすごいと思ってい
やそういうのをね常にこうくだらないことなんですけど考えてて、
うん、
そうお年寄りとか年配の方って切り花はあんまり好きじゃないのに、うん、こう地植えのコキアとかツツジとかそういうのをわざわざ遠くまで見に行くじゃないですか、うんうんうん、あれって花じゃなくて土を探してんじゃないかなと思って、そうくだらないですよね。
なるほどね。その花がどっからやってきたのかのその土壌に着目してるみたいな。
そう自分がそれで肥やしになりたいというか、そういう動物的な何かことがあるんじゃないかなと思ってるんです
よね。でもそう思うと突然帽子をかぶってナップサック背負ってるおじいちゃんの撮影姿が物語性が深まってきますね、
はい、うん、もしかしたらっていう、う
ん、今日おじいちゃんは帰れないのかもしれないみたいな
そうですそうです自分が倒れるんだったらどこで倒れるかっていうのをこう人間的にこう感じてるんじゃないかなと思って。
あでもなんか鈴木さんの作品を見てるとその可愛らしさと怖さみたいなのが常に両方同時に重なってるみたいなところで感じるんですよね。
はい、 ありがとうございます。それはすごい嬉しいし、
うん、
自分もそういうのをすごい意識して撮影してますね、う
ん、例えば木彫りの熊が鮭くわえてるあの木彫りの熊が退去してゾワゾワいる時のその状況の滑稽さと陰影の不気味さみたいな、
はい、
うん、なんかうわなんだこれみたいな感覚ありますよね、うん、っていう感じですでに冒頭からなんか限界に挑戦してる感じで面白いんですけど
大丈夫かない
や超楽しい。あの今回もしかしたらリスナーの方で鈴木さんのこと初めて知る方がいるかもしれないので、
はい、
最初に簡単に鈴木さんのお仕事を伺いたいんですけれども、
はい、
どんな仕事を普段されているのか教えてもらっていいでしょうか。
普段はあのもちろん撮影の仕事をしていて、まあ、茅野屋、
うん、
あの出汁の茅野屋さんのインスタグラムをずっと撮影していたりとか、あと柴田文江さんの最近デザインされたモルンっていうスーツケースのそのメインビジュアルとかは撮影したり、
はい、茅野屋だし僕ユーザーなんですけど、
ありがとうございますって僕が言うのはあれですけど
インスタグラム見たことなかった。
はい、
ああ確かに背景とかが鈴木さんっぽい。
僕が素材と料理を交互に、
はい、
撮影したいっていう風にお願いして。
あめっちゃいいですね。
で、あの広沢さんっていう糸島に住まわれてる料理家の人と一緒にずっとやってるんですよね、
はい、うーん確かに素材と食事料理を交互にするとこの何ですかインスタグラム特有の3つずつ並ぶから、
はい、
こう格子状になってきますね。
そうですそうです。
あそれがすごく綺麗ですね。面白い。
あと万引き家族って少し前になりますけど、
はい、
映画のポスター撮影したりとか。
そうですよね。いや、はい、あれはすごい、あの国際的にも評価されたあの映画のポスタービジュアル、
はい、
あれって撮影と同じ A セットに入っていって、その時は動画は撮影せずもうスチルの時間になるっていう、そういう感じなんですか？
いや、それがすごいもう押し押しのスケジュールで、
うん、
だいたい僕たち昼ぐらいから待機していて、撮影できるタイミングをずっと待ってたんですけど、うんうん、結局夕方になって、うん、まあそれは撮影っていうのは映画の本編の撮影、夜の UK のクレーンの、うん、から撮る撮影が入ってて、うん、それの前にだったらスチールのポスターの撮影少しできるかもっていうことで、いやもう全然時間ないんですけどって感じで、あと日ももう沈みかけてて、ただもうやるしかないってことで、もう短距離走の撮影というか。
すごいですよね、
はい、
だってあれ 6人くらい登場人物が同時に入るじゃないですか。
そうです。
でそんなの時間がないといろんな人の表情撮れないじゃないですか、
はい、
どうやってそんな短距離で。
いやもう僕はもう、はい、もうここに集まってくださいって言って、でその時なんて言ったか、皆さん誰かに必ずちょっと触れてくださいっていうお願いをしたと思うんですけど、あのポスター見ていただくと分かると思うんですけど、誰かがちょっとずつ誰かに触れてるっていう。
本当だ。
家族ってこういうことなのかなって思って、もうとっさにそれは言って、うん、撮りますよっていう感じで。でも皆さんもプロだから、もうその多分僕が言ってることを感じ取ってくれたのか、もうパッパッパってやってくれて、もう実質もう数分って感じですね。
マジ
っ
すか、はい、すごいな。
で終わった後にはもう、はい、本編の撮影もう続きますよって言って、もう僕たちはもう、うん、
吐けるみたいな、
吐けるみたいな、ゴミのように捨てられる
みたいな。もちろん映画は大事なんだけど、ポスターないと告知できないよみたいな感じですよね。
そうなんですよ。
いやすごい世界だな。
でもそれはもう短い時間だったけど、うん、今まで培ったテクニックとか技術がもう全部集結された、う
ん、すごい
数分でしたね。
いやそこでちゃんといい仕事ができるんだから、やっぱりプロってすごいな。あとあのモルンのスーツケースも、
はい、
あれなんですよ、僕インスタの広告にすごい引っかかるタイプで、
はい、
いろんなバッグとかケースとかなんかもう見まくっちゃってて、はい、たまに買っちゃったりしてるんですけど、モルンはすごい頻繁に出てくるんですで写真綺麗だなと思ってたんだけど、まさかあれが鈴木さんだとは気づいて
なくて。そうなんですよ、
うん、あれはどういう風なあのコンセプトで作られてるんですか？
あ、バッグ自体ですか？
いえ、あの写真、
あ、写真が、うん、あれは、うん、岡本健さんっていうアートディレクターの方から、
あ、健さんなんですね、
はい、
これ
誘ってもらって、まあ僕らしく撮っていいっていうことだったと思うんですけど、うん、少し生物画的にいつも通りなんか静かだけど力強い感じを意識して撮った感じですね。
うん、なるほどなるほど。でこれってインスタグラムにはいろんなタイプの写真が並んでると思うんですけど、
はい、
全部鈴木さんなんですか？
あ、全部じゃなくて、うん、部分部分違う人が撮影してる部分もありますけど、ホームページとかのメインビジュアルはほとんど僕が撮影してるものだと思います、
うん、あ、そうなんですね。あのファーストビュー、セカンドビューあたり、カバン、スーツケースっていうより結構自然のモチーフが出てくる。
あ、そうです。
あれとか。
そうです、砂漠みたいなところで
撮ったりとか。綺麗ですよね、すごい。あれやっぱりスーツケースのカラーバリエーションのインスピレーションになってる自然のモチーフってことなんですかね。いや、あれかっこいいなと思ってました。すごい。こういうふうに知ってる人の作品を知らずのうちに見ていたっていうのもいいですね。
あ、でもそれはすごい嬉しいですよね。
あと鈴木さんといえば写真以外の仕事がありますよね、
はい、そうなんですよ。そうなのっていう人も結構いるんですけど、うん、あの餃子屋さん、アンダ餃子っていう代々木上原にある水餃子屋を、まあ、経営というかディレクターというか代表というかをやっていて、もう2012年かからあるんですけど、うん、
はい、
アンダ餃子の経営をしてますね。
うん、あれですよね、あのラゲイライス、あのキクラゲと豚肉のあんかけが非常に有名な、
はい、ありがとうございます。
いや、めちゃくちゃ美味しくて、僕もよく代々木上原に行ったらとりあえず行くと、
はい、
で行列ができてたりするから、
はい、
頑張れる日は並ぶし頑張れない日はテイクアウトしたり。
そうなんですよね。
で、あのコロナ禍では通販で、
はい、
あの冷凍の水餃子たくさん注文して冷凍庫入れといて、あんまり料理に時間かけられない日にこう鍋にお湯入れて中華だし入れてとりあえず水餃子を入れて、
まあ、
それだけで食べるとか、なんか生姜を刻んでそれだけで食べるとか。
ああそういうことです、
はい、よく
正解です。
食べた正解ピポン。美味しいですよねすごい、
はい、茹でるだけなんで、うん、なんか宣伝みたいになっちゃうけど、カップラーメンのお湯茹でるんだったらそこのお湯に水餃子入れるだけで美味しいもの食べれるからすごいおすすめだなと思っていて、みんな小腹減ったら2粒だけ茹でるとか好きな分だけ茹でてるみたいです。
あ、そういう使い方いいですね、
はい、
おやつ代わりで。
ちょっと変わった餃子屋なんですよね、うん、ちょっとこれも言葉にするっていうのが難しいんですけど、言ってもらった方には多分わかると思うんですけど、何なんですかねあのお店は。
いやすごいいいですよね。まずお店自体が割とこじんまりしていて、それで、まあ、カウンターとテーブル席が一つ、
はい、あ、うん、そうですね、本店は本店今もう一つ代々木上原に2店舗目できたんで。
2店舗目は何て言うんでしたっけ。
アンダ餃子パワー店っていう。
しかも確か僕ウェブかなんか見たんですけど、
はい、
看板だったかな、アンダ餃子っていうのがでっかく書いてあって、
はい、
パワー店っていうのがめちゃくちゃちっちゃく書いてあってパワー店の文字にパワーを全く感じない
秘めたパワーが下に書かれてるんですね。パワーってカタカナで、
あれ可愛いですよね。え、パワー店は出してるメニューが別なんですか。
いや全く同じなんです、
うん、
ただ朝ごはんだけ、
はい、
朝一碗っていう、前日に、あの前日じゃなくてもいいんですけど、あの営業で残ったご飯に麹を入れて甘酒みたいなものを作ってるんですね、
うん、
でそれを朝一碗っていうことで、あの朝ごはん代わりに食べてもらうっていうメニューをパワー店だけやっていて。
あ、なるほど、面白い。いやこれ普通写真家の人がまさか餃子屋さんをやってるとは思わないと思うんですけど
これね危険なんですよ、
うん、
結構、
うんうん、
あの撮影現場とかで餃子屋やってるんですよって言うと、うん、餃子屋が適当に写真撮りに来たと思われる時があって、なんか冗談でいや餃子やってんですよなんて言ってると、僕のことを最初から知ってる人はいいんですけど、うん、全然知らないクライアントの人とかは、え、なんでこんな餃子屋の人に頼んだんだっていうことになるから
顔が曇るみたいな。
そうで、なんか僕なんかも撮影の時に現場で、あのこの写真いいですねみたいな盛り上がった時に、いや餃子屋なのに結構いい写真撮るでしょなんて言うと、あの笑ってくれる人いるんですけど、結構気をつけないとそれを
真に受けちゃうよ
ね。真に受けて、えっていう風に思ってる人もいて、だから言う人をちゃんと見極めないと。
なるほどですね、受ける。このお店はどういう経緯で始められたんでしたっけ。
いや、これが一番最初に J-WAVE でも活躍されている板井舞子さんとかがミスユニバースの活動をしてた時に、僕も一緒にノルウェーに一緒に行ったりとかして、で、あの人たちの食生活とかを見てたら、うわすごいなと思って、僕も綺麗になりたいなと思ったんですよね。
食生活どうだったんですか。
なんかちょっと小腹空いたらアーモンド食べたり、あのその時は白いもの食べない、なんか玄米にしたりとか、パンはライ麦にしたりとか、なんかそういうのを完璧にやってたわけじゃないかもしれないんですけど、意識してる方たちで、なんかその時自分の顔見たら汚いなと思ったんですよねあの宝塚のを見に行って、休憩時間にトイレに行った時の自分の顔を見た時とすごい似てるっていうか。
わかります。
わかります。見に行ったことありますか。
宝塚見に行ったことあるんですが、綺麗な人に囲まれた後ふと我に返ると親ってなる瞬間ってやっぱありますよね、
はい、
鏡見て親違うみたいな感じとなることありますよね。
そう、うん、そうなんですよ。でなんかノルウェーから帰ってきた時に、わなんか綺麗になりたいなと思って、
うんうんうん、
そういう食生活をしようとした時に、わ食べるもんないと思ったんですよね。でスーパー行っても野菜探して、なんかお腹にたまるものって意外となくて、で周りにもそういう女性の方が何人もいて、お惣菜何を取ろうかもう迷ってるけどないみたいな。
なるほどね。
そうで、そういうお店やりたいなと思って、 で続くようにそういう食生活が続くにはなんか自分の好きな餃子とか、うん、そういうものを変換してそういう食べ物って作れないかなっていう時に、うん、安田優子さんっていう料理家の人と一緒に撮影現場が一緒になって、うん
はい、
でその思いをぶちまけて、
うん、なるほど。
でその本の出版パーティーを餃子にしてもらって、
はい、
で代々木上原のギャラリーで、うん、模擬店舗みたいな、
うん、
テスト的な店舗をやったらすごい好評で、でそっから僕が調子に乗って、うん、不動産屋さんに行って、
はい、
店舗を借りて、
ほう、
で安田さんはちょっと適当にあのいいねいいねっていうタイプなんですよ。
なるほどなるほど。
で僕はそれを真に受けてあじゃあやろうやろうって言って、もういつの間にか店舗を借りちゃったっていうのがもう12年前ぐらいか。
すごいすごい。
そう
で、お店借りましたって言ったら驚いてました。
はい、え本当だったのみたいなで2人で、まあその時もう一人共同経営者の人がいたんですけど、みんなで持ってるお金全部出してもうやろうって言って、
すごい、
でもう全部お金使ってやっちゃったって感じですね。
すごい。でも超人気ですよね。
はい、最初はもう何これみたいな、うん、何なのこの餃子っていう反応でしたけど、少しずつ女性の方が多いんですけど、私が使う場所なんだっていうのを感じてくれるお客さんが増えてきて、うん、今徐々にお客さんが増えてるって。
わかる。つい先週くらいも夜並んだんですよ。
ありがとうございます。
週末だったんですけど、はい、まあなんか3組待ちくらいで、
はい、
行けるかなと思ったんだけど頑張ったんですね。
ありがとうございます。
それで大学生とかとおぼしきカップルもたくさんいたけれども、50代くらいの女性3人組とかも並んでいて、
はい、
それで幅広くていいなと改めて思いました、
うん、そういう人たちと店内でこう会話があるっていうのは理想だなと思ってますね。
うん、でも何ですか、その勢いで始めちゃうのってすごいなと思っていて、
はい、
これって多分鈴木さんの写真家としてのキャリアの中でなんかこう謎の脱線が一個なんか生まれた瞬間だったと思うんですけど、
はい、
何かこう食生活きれいにしたいなっていう時にただ自分の生活を変えるだけじゃなくてお店作っちゃうって何だったんですか。
なんかその時そういう餃子屋さん作りたいって思ったのが、うん、もうこれはやんなかったら失敗だなと思っていて、それは僕の割と根底にあるというか、
うん、
何でもなんですけど、うん、やらなかったら失敗で、うん、そのやった後別に餃子屋さんが潰れても失敗じゃないというか、
うん、
なんかそういうことって何でも自分の中ではあって、
面白い、
はい、
他にどんな、
例えばなんかすごい素敵な女性がいたりとかしたら、うん、もうその自分が好きっていうことだけ言えばもう納得しちゃうっていうか、
あ、なるほどね、
なんかそれが言えなかったことが失敗というか、
うん、
別にそこでどういう風な反応であろうが、うん、何であろうがこうやらないことが失敗っていうのは何でもあって、うん、写真撮影でも、
はい、
なんか自分の持ってる感覚が写真にしたいと思ったら、うん、写真集にしたらもう成功で、
うん、
それが売れなくてもどうでもいいというか、
うん、
そこまでが自分のやるべきことで、その後はどうでもいいと思ってるとこがあって、うん、ただそれってすごい危険なことですよね。
いやいやいや、あ、でもかっこいいと思います。なんかもちろんそれって全力投球してとりあえずものづくりに打ち込むっていうことがあると思ってて、で人ってその全力投球にちゃんと反応してくれることがしばしばあるから、
はい、
そうすると結果もついてきちゃうっていうことなのかなと思うんですけどね。もちろんなんかこう、はい、良いものができてるかどうかっていうのは別のことなんだけど、鈴木さんの場合は実際に作ってるものがかっこよかったりするし、それがすごく正直にいろんな人に伝わってるのかなと話聞いて思いましたが、うん、いや面白いな、やらなかったら失敗、
はい、いやなんかそういうことで後悔したことが何回かあったかな、
うん、
学生の時すごい素敵な女性に声かけれなかったとか、
うん、なるほどね、そっかそっかそっか、そこから来てるんですね、
はい、
うん。ちょっと今の 写真集にしたら成功、売れなくてもっていうところからちょっと連想なんですけど、
はい、
僕鈴木さんの作品で好きなのがいろいろあるんですけど、やっぱり一番好きなのはあのカレーライスかなと思って。
ありがとうございます。
で今もナディフなんかに行ったり、もしかしたら銀座の蔦屋書店でもなんか置いてあるのを見たような気がして、
はい、
おあるあるっていう風になんか眺めてるんですけど、あの作品集すごい好きなんですよ。
ありがとうございます。
でもし気になる人がいたらウェブであの鈴木さんのエルツ ERZ っていうのとローマ字で陽介鈴木で検索すると鈴木さんのウェブに行けるので、そこから探してみてほしいんですけれども、同姓同名の人いるからね、いろいろ。
そうですね。カメラマンでもいる。
マジですか？
いるって聞いたことあって。はい。
あ、紛らわしい。
ちょっとねこれは使えるか分かんないけど、はい、機材屋さんで借りるとき電話してくるときに、はい、あのいい方の鈴木陽介って言ってくれって言われてなんか問題を起こした鈴木陽介がいるみたいで、えそんなことわざわざ言わなきゃいけないのと思って、であるときなんかもういい方って言わなくても大丈夫ですよって言われたときがあって、どうなっちゃったんだろうもう一人の鈴木陽介さんと思って
不気味な展開を世にも奇妙みたいな、
まあ、鈴木あるあるですね。
あ、そっかそっかそっか。え、漢字も同じなんですかねその人。
いや分かんないんですけど、うん、電話で必ずいい方のって言ってくれって言われて
気になる。
逆にそれいい方のってちょっと言いづらいわみたいな。
自分では言えないやつです、
はい、
なんかあれ機材壊しちゃったりしたのかな。もう
何なんですかね。
何なんですかね。あのカレーライスって作品のコンセプトちょっと聞いてもよろしいでしょうか。
はい、それも自分の中では写真じゃなきゃ伝えられないんじゃないかなと思ったコンセプトで、うん、小学校とか中学校の学校の帰り道に、うんうん、あの晩ご飯の支度をしている匂いがよくしていたのを覚えていて、うん、その時代の自分の感覚とか風景を忘れないように写真に残しておきたいなと思って、うん、でその時集めていた例えばビックリマンチョコとか、
はい、
そういうシールとか、
うんうんうん、
金消しってあの筋肉マンの消しゴムとか、うん、まあ、帰り道のちょっとした風景、海のそばで育ったんですけど、うん、海の風景とかそういうのを、うん、あの写真に残して、ただそのままでも撮るんじゃなくて、当時昔ちょっと渡辺さんと世代が違うかもしれないんですけど、お母さんが描いたような静物画みたいなのがよく家に飾ってあったりとか、はい、なんか街の中で見たりとかするのをなんとなく覚えてたんですけど、うん、なんかそういう風にちょっと下手な生物画みたいなニュアンスで、そういうビックリマンチョコとか果物とか床の間の風景とか、ピアノの上に置いてある謎のお土産物の集合体とか、そういうのを残したいなと思ったんですよね。
わかる。ピアノの上なんか置物置き場になりがち
って、はい、なんかレースの上になんか置いてあって
わかる。いや僕あれすごい好きですよ、そのビックリマンチョコのシールの束もだし、なんかふと和室で見上げるとあるパルックの輪っか、はい、輪っかみたいな、なんかすごいなんともないパルックの輪っかみたいな
そう、うん、ただだからそれカレーライスが一切出てこない写真集なんですけど、それを見て、うん、カレーライスの匂いがしたらいいなと思って、は
あ、そういうことですよね。
そうあれだいぶ前なんですけど、うん、作ってブックディレクターの幅さんに送ったら、確か年代が一緒なんですよ、うん、育った年代が。で幅さんがすごい分かるって反応してくれて、うん、それで幅さんが書店を紹介してくれたと思いますね。
あそうだったんだ。あすごいいい展開ですね、
はい、
あの林のなんか藪の中にある古くなったエロ本とおぼしきなんか古い雑誌とか、
はいはい、あれもう当時すごいよく松林、うん、茅ヶ崎の海によくあるんですけど、
うん、
その松林の中に入っていくと当時エロ本がよく落ちていて、
うんうん、
でそれを忘れないうちに大人になってからも撮ろうと思ったんですけど、もうその時は何年だったかな、あんまり落ちてなくて、
うん、
で結構探して歩いたんですけど、あれ想像力ってすごいなと思ったんですけど、はい、あそこにあったと思って、うん、ああいう足の形でああいう写真のエロ本が落ちてるって近づいていくと、あのどん兵衛のパッケージだったんですよだから勝手にあのどん兵衛のパッケージとか、ね、うん、ポテトチップスのパッケージのゴミがもう 擬態っていうんですか、はい、なんていうんですか、
あ
の
自
分エロ本に自分の頭の中で変換して近づいてっちゃうっていうか
面白い。
いやすごい。でもなんか2冊ぐらい見つけて撮影したのが、うん、その写真集に載ってますね。
あれも好きです。すごいなんか怪しいですよね。あのいろんな葉っぱとか枯れた枝の間から覗く紙みたいな、
はい、
カラー印刷みたいな。いやなるほど。確かにあのお盆と氷水でここにカレーライスがあったら完成なんだけどカレーライスがないっていう写真入ってますよね。
はい、入ってます。
五道を待ちながらで永遠に五道が出てこない演劇みたいな感じですね、
はい、
うん面白い。やっぱりその写真集ってすごい面白いなって思うんですけれども、なんか今の鈴木さんの話を聞いててもこのイメージをどうにか伝えられないかっていうコンセプトがあって、それに寄与するいろいろなシーンがこう連作として組み合わされてくるっていう、でこのコンセプトが浮かび上がってくるとかその作品のイメージが浮かび上がってくるっていうのがどういう順番で生まれるのか、なんかこう具体の絵がいくつか頭の中に描かれてあの同時進行でコンセプトが出てくるのか、コンセプトがバシッと決まってからこんな絵にしようっていうのを後から考えるのか、これどんな感じなんでしょうか。
それはもう自分の中で夜中が多かったかな、こうぼーっとしてるとその当時の自分に戻ってきて、うん、でどんどん あの床の間のあの風景あったなとか、うん、あびっくりマンのあの匂いってあんなだったなとかどんどんどんどん思い返していって、カレーライスを作った時はどんどんスケッチしていったんですね。でびっくりマンチョコの横にグレープフルーツがあってとか、うんうんうん、なんかそれをどんどん書いていって、で当時のびっくりマンチョコのシールはもう捨ててしまっていたんで、うん、そういう全部書いたスケッチをヤフーオークションとかで買い集めて
グッズを、
うん、でそのスケッチを再現していくっていう作業でしたね。
びっくりマンチョコとグレープフルーツの組み合わせ結構意外な感じがするんですけど、
はい、
どういうことなんですか。
いやそれはもう本当に自分のイメージで何でか分かんないんですけど、うんうん、あこのびっくりマンチョコの横にグレープフルーツがある生物が撮りたいと思っちゃうというか、なんだろう匂いなんですかね、うん、あの当時の匂いを記録しときたかったのか、どんどんどんどん自分の中で何の迷いもなくスケッチしていけるというか、
すごい
すごい、あの波がバシャンとなった瞬間を次に持ってきてとか、うん、どんどんどんどん、
う
ん、
あもうどの順番かっていうのも描かれ
ている、大体もう決まっていくというか、
面白い。あとあのビニール、白いビニール袋に入った米とかもかっこいい。
はい、あの米じゃなくて、ね、あれ実は砂なんですよ。
あ、砂なんだ。
そう。
あれ米かと思ってた。
そう、砂がどっさりビニールに入ってる写真があるんですけど、
はい、
あれは海でよく遊んでたんで、砂をビニールに入れた感覚がなんか自分の中ですごい独特に残っていて、それとなんか母親が買い物してきてどさっと荷物を置いたシーンと、うん、あと逆さまにすると母親というか、うん、年配の人の女性のお尻にも見えてくるというか、なんかそういうイメージを一つにこうミックスさせた
絵
なんですよね。
面白い。超面白い。あのグレープフルーツとかお尻で連想すると鈴木さんのアディダスの仕事の写真で走ってる人と桃が交互に出てくる写真がありますね。
あれ結構あの問題になってこれ使えるのかみたいな感じになったんですけど、代理店の人が多分すごい
どうしてくれたんですか、
あのコンセプトをねじ曲げてクライアントに伝えてくれたと思うんですけど、
ね、
あのあれがカレンダーになったんじゃないかな。
あ、マジですか。やる、はい、素晴らしいと思いました。
あ、よくご存知ですね、そこまで。
鈴木ファンだから。
ありがとうございます。
いやでも確かにそういう風に言われると、あれ米かと勘違いしてたけど、その海の砂って聞くとなんかそれを運んでる時の曲げた指にビニールが細くなって重くのしかかる感じとか、
そうです、
端っこに穴が開いちゃってちょっと水がピューって落ちる感じとかっていうのがなんかありありと想像されますね。
はい、うん、まさにそういうなんか感触を残しておきたいと思って。
面白いな。いやめっちゃいいですね。 しかも何なんだろうな、その感覚が何なのかっていうと、もしかしたらあえて言葉にするとその感覚あるよねって言ったまま宙ぶらりんになっちゃって、なんかもう一声欲しい、なんでそれが意味あるのか、もう一声欲しいって欲しがっちゃう気がするんだけど、写真になるとそのイメージのままなんか時間が止まっていてくれるような感じがしますね、
うんうんうんうん、
その宙ぶらりんを許してくれて没入していけるっていうような、あの世界の深みがあるような気がする。今取り組まれてるのの一つがコレクションシリーズなのかなと思うんですけど、
はい、
あ、そのこともちょっと聞いていいでしょうか。
はい、これも自分ではなんでこれやりたいんだろうって思うことではあるんですけど、
うん
うん、一つそのコレクションシリーズはいくつかに分かれるんですけど、一つは自分の家の非常階段からずっとそこに、あの下を見てそこを通る車を1台ずつ撮影して、それを切り抜いてこう並べていくっていう作業をして、1個目の作品を100台で、2個目の作品はもう300台以上並べてるんですけど、
すごい、
一見こうミニカーに見えるけど、まあ本物の車で、それをある一定期間通った車を保存したいというか、まとめたいというか、記録したいというか、なんかそういうコレクションシリーズっていうのをやっていて、例えば他のものだとマクドナルドの S サイズのポテトに入ってたのを全部きれ
い
に並べて、あの記録したりとか、
なるほどなるほど、
何月何日に大阪にいた人っていうことで、少し上の下を見下ろせる場所からそこを通ってる人をすごくちっちゃくなんですけどいっぱい集めて、それをあの並べたりとか、なんかそこのその日にその場所にいたっていうのを記録したいと思うんです。頭がおかしいとしか言えないんですけど。いやでも面白い。
今和次郎っていう人がかつてあのいたらしくて、
はい、
で、あの今っていうのが今なんですけれども、和風の和に次郎で、でその人が考古学ならぬ考原学っていうなんかジャンルを自分で切り開き始めて、
はい、
あの遺跡を発掘したりして暮らしを想像するんじゃなくて、かつての暮らしを想像するんじゃなくて現在の人の振る舞いを見る、でそれをあのビジネスでやろうとするとマーケティングになるかもしれないけど、学問としてやってみるっていうのが今和次郎のアプローチだったんですけど、まさに似たようなことをそのスケッチと文章で挑戦していて、例えばその何月何日にこの日この銀座のこの交差点を通った人っていうのの、あの詳細なそのスケッチをわーっと書いたりしていて、
ああ面白い。
それがちょうど、あ、これ記憶が定かじゃないんですけど、もしかしたら1964年とかオリンピックの年だったのかもしれず、間違ってたらごめんなさい。で森岡さん、僕これ記憶の捏造だったら申し訳ないです、森岡書店の森岡さんが1964東京の、あのある写真集があって、でその写真集はまさにオリンピックの熱で湧く東京の街角を写してる写真集なんですけど、今和次郎とこの写真家は実は同じ四つ筋ですれ違っていたんじゃないかっていう妄想からエッセイを書くっていうのがあって、それめちゃくちゃかっこよかったなってなんとなく思い出しました今、うん、
そう、なぜか記録するっていうのが大事なんじゃないかなと思っていて、それはなんで自分でも今このシリーズをやってるのか分かんないんですけど、ずっと切り抜いた車をちょっとずつちょっとずつこう移動して整理していくっていうフォトショップでやってるんですけど、それがずっとできるというか、別に誰か見てもさっきのとどう変わったのっていうぐらいのレベルなんですけど、それをちょっとずつちょっとずつなんか気になるから動かしてこう形作っていくっていうのを今やってるんですよね。
なおね、え、あのベビースターラーメンを並べるのも同じ発想なんですか？
そうです、ベビースターラーメンの形を1本ずつ記録したいなと思って100本撮影して、それを写真集にしたブラックっていうシリーズもあるんですけど、なんか寝る前に暗闇でそれを見てたりすると、
はい、
なんか自分の大きさが分かんなくなってくるというか、
あ、面白い。
そう、 なんかそういうものの大きさを考える作品でもあって、う
ん、なるほどなるほど。なんか大きさっていうのもあるし、まあ確かにあれですよね、実際に等倍の車の写真を撮ってそれをミニカーのように見立てるっていうのは大きさの操作でもあるんだけど、今のでもベビースターラーメンの話を聞いてなんか偶然の操作でもあるなと思っていて、
というのは
ベビースターラーメンの一個一個って当然最初は工場で作られるけど割り方が違うから個々違う形になる、これは当然なんだけど、でも流通の過程でまた砕けていって、はい、開ける前までに全然違う道をたどってやっぱり全然違う形に一つ一つが砕けていく、で開けた時に当然ながら一つとして同じ形がないっていうのがあるんですけど、それはベビースターラーメンの当初の意図と違った偶然によって形がどんどん変わるっていう掛け算じゃないですか、
はい、
で思い返すのが50年代ジョン・ケージが、音楽家のジョン・ケージが提唱してたチャンスオペレーションっていう考え方があって、偶然を操作するっていう、はい、よく彼は駅の音楽とか言うんですけど、中国の占いで駅経ってあると思うんですけど、あの感覚で偶然によって楽曲を作曲するっていうのを挑戦してたんですよね。まあ、そういうふうに考えると4分33秒とかも楽譜が全部休符だが、その代わりその会場に集まってる人たちが作り出す偶然のノイズがその一つの楽曲になっていくっていう意味で、ベビースターラーメンもある種の4分33秒であり、
さすが渡辺さん、
その偶然を操作してるってことなのかもしれないと思いました。
そう、なんか言葉では説明できないけど、うん、僕がやるべきなんじゃないかと思ってるというか、
ベビースターラーメン433個だったらいいな。そういう袋を探す、
それにたどり着くまでずっと撮影
並べ続けるっていう。めっちゃ面白い。ということで、本日ゲストに写真家の鈴木陽介さんにお越しいただいています。我々の出会いのきっかけみたいなところももちろんありましたが、鈴木さんの独特の作品の可愛らしさと怪しさとか、ね、あんだ餃子の取り組みとか、やらないことの方が失敗である、でまた、いろいろなご自身の作品のコンセプトなんかを紹介してくれたりもして、面白い会話がありました。来週も引き続き鈴木さんにお越しいただければと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはDM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。